皆さんはどういうビジョンを持って世の中生きておられるでしょうか。皆さんはそこにビジョンがあるでしょうか。ここにビジョンを持たないといけないんですね。私たち、横浜大塗り教会のビジョン、ね、新街道とかいうのはね、まあ、私たちの、その戦略に過ぎない わけです。まあ、ビジョンでもあるわけなんですけど、それ戦略に過ぎないわけです。あなたの主の導き、主があなたに与えられているビジョンは何か、家族に対するビジョンは何か、日本に対するビジョンは何か、世界に対するビジョンは何か、その中の今日ですね。ですからそれを見ると、私たちにはいっぱいするべきことがあるなと思うわけです、ね、もう手に余ってしまうようなことなんですけど、でもまず一歩を進めていく、そのビジョンを持って一歩前に進んでいく。皆さん何のために生きているのかということをね、もう一回思い出す。頑張って会社をしています。いや、それは素晴らしい、素晴らしいことです。素晴らしいことですけれども、果たしてじゃあ何のためにという話を、本当に私たちの心の中、神の国を回復していくんだ、本当に罪のない、本当に喜び、死に向かっていく世界ではなく命に向かっていく世界、このようなものを回復するために、今日私が、今私のような小さなものが何ができるか、でもそのビジョンを見失わず、方向性をしっかりと見て歩んでいくことが大事だから、私たちは主の訪れを待ち望んでいます。黙示録はいかにその計画がなされているかということが明確に示されているところが黙示録です。しかし、このような神様の完全な御国の回復をどのように成し遂げていけるかということは、計画はあるんですけど、それがいつかということが分かりません。いつかということについては、聖書はそれを知る必要もないというふうにしています。ただ父だけ、つまり天の神様だけが知っておられますと、そのようにしています。ですから、このいつになるかというのは分かりません。でもなんとなく予想はできるんですけれども、しかしいつになるかというのは分かりません。なんか時期的なこととか季節とかっていうのはなんとなく感じるところはありますけれども、しかしはっきりということはできません。それに対して、この私たちが待ち続けるわけですけど、待ち続けていても計画を知らないと待ち疲れてしまいます。待ち疲れることがないように、どのような状況になっても主イエスから離れることなく、主イエス様のそのご計画の中で共に歩みましょうね。歩み続けていきましょう。そこから逃れてしまうのでは、外れてしまうのではなく、まともにその中にあり続けましょう。ですから黙示録のメッセージは基本的に励ましのメッセージです。イエス様を信じた皆さん、イエス様をたとえ迫害があろうが、さまざまな問題が起ころうが、主の御言葉に従い続けなさい。主の御言葉に従い続けなさい。主の中にとどまりなさい。主と共に生き続けなさい。このことを励まして、神はあなたを愛していますよ。聖書全体は、I love you、God loves you ということですけれども、I love you というメッセージがなされており、そして、主イエスを信じてくださいというメッセージが貫いているわけですね。このメインラインから外さずに黙示録を理解してください。今日もそこから絶対に外れることがない、まさにその王道を行くようなお話だと思います。今日の聖書の箇所はフィラデルフィアにある教会についてです。まあ、いろんなところにフィラデルフィア、なんかアメリカとかばっかりを考えてしまうと思いますけど、まあ、元のフィラデルフィアの町の名前は別に聖書的な名前の始まったことではないんですけど、このやっぱりこの聖書の黙示録に書かれているこの町に、神様がそこにある教会を祝福されたことによって、爆発的にフィラデルフィアという地名が増えたかなと、そのように思います。教会の中でもそのような名前をつける人たちが多くいます。今日はこのフィラデルフィア、この教会についてこの学んでいきたいなと思っているわけなんですね。このフィラデルフィアの教会は、かつて少し話したスミルナという教会のと同じように、どこも責められることがない、そのような教会であったということが記されています。その7つの教会のうち5つの教会は、ちょっとここは気をつけてね、いいんだけどここは気をつけてねっていう話がされていたんですけれども、このスミルナ教会、フィラデルフィアの教会は、本当にそのまま続けていけって言ってね、神様から励まされている教会です。ですから、多くの教会がこのような教会になりたい、そのような思いを持ってお名前をつけることがあります。 今日は御言葉に従い忍耐し、キリストを宣言し続ける、その教会が神様から恵まれ励まされていく、そのような祝福を共に分かち合っていきたいと思います。2つのポイントでお話をしたいと思います。まず第1番目のポイント、私たちがどのような教会であるべきか、どんな状況でも忠実に主に従う信仰を持っている教会、どんな状況でも忠実に主に従う信仰を持ちましょうということですね。今日の7節の御言葉を読みします。3、はい。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。アメン。この黙示録の前半のところは7つの教会に具体的なアドバイス、そしてそれは普遍的な全ての教会に対するアドバイスでもあると思うんです。で、このアドバイスをする最初のところでイエス様はそれぞれ7つの教会に別々の形で自分を自己紹介しています。これは7つの教会が思い出すべきビジョンというものを、神様のイメージ、神様のビジョンというものを回復させるためにしています。今日私たちの教会にも主の励ましがあります。この先週はね、ティアテラの教会で本当に悔い改めないと、とかね、このごめんなさい、サルディスの教会に本当に悔い改めないと、そういうような思いが与えられてきたんですけれども、しかし、同時に私たちも本当に主に従っている、そういう部分も私たちにはあるんだということです。どのような紹介がされていたのかというと、何か決定欠けている、イエス・キリストのイメージが欠けているからそれを見失うなっていうんじゃなくて、このフィラデルフィアの教会に対しては今も見続けている、それを忘れるな、むしろ励ましている、そのような意味合いでこの自己紹介がされているんだということだ、そのように理解していただけると幸いかなと思います。どのように書かれてあったかというと、主は聖なる方、真実な方ですよということです。教会が、私たちの教会が今ある通り聖なる在り方、真実の在り方をむしろ失わないようにしなさい、これが欠けているから見せているというよりも改めてそれを強調している、そのように理解していただければ幸いです。私たちのうちに、私たちの教会は聖なる、聖なるというのは単なる清潔ということではなくて、神様のご性質が現れているかどうか、神様のご性質が現れているかどうか、いいことをしているんではないでしょ。いいことをしているのはいいことをしている。いいことをしていても俗なることはいっぱいあります。でもなんか聖なることっていうのは一体何なのかって言ったら、神様の御業があふれている。神様があふれている。そのようなことですね。神様、聖なることっていうのは神様との関係性。むしろ神様との関係が妨げられていない状態を聖なる状態だと言えると思いますね。ですから、この神様と、神様が現れている、そのような状況、また私たちのうちに真実な、真実性が、真実なことが本当に隠されていない、真実なことって誰ですかね、イエス様ですね一言で言うと、もうだから本当に神様があふれている、神様にある教会でありなさいよ、これを忘れてはいけないですよ、そのことが私たちいつも見上げている。皆さん今日礼拝に来ました、何しに来ましたか。主を見上げに来ました、主に出会いに来ました ね、そのことをね、どうぞ忘れないで、主を喜びに来ました、主との交わりを喜ぶために来ました。私たちにその喜びを回復しましょうね。本当にそれが私たちの中から失われないように、もし失われていたら、他の教会と同じようにちょっと悔い改めて、この真実さ、誠実さ、聖なる方ということを本当に私たちは回復していきたい。でもそれだけじゃなくてもう一つありましたね。ダビデの鍵を持っている方、ここに名前ダビデって書いてある鍵を持っているのかって、そういうことじゃないんですけれども、これ一体どういうことなのか。彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われると、これイエス様が鍵を持っているという話です。もちろん詳しくこの関連する聖書を追っていくとすごく研究できるんですけど、面白い、天国の鍵、あれペテロの鍵と一緒、まさにそういうことなんですけれども、本当に、この地上で解くならね、こう 天上でも天でも説かれ、ね、地上で結ぶなら天でも結ぶ、まあ、同じような全体的に同じような話がいっぱいあるんですけれども、要は何の話をしているかというと、この主イエス・キリストこそが鍵ですよ、主イエス・キリストがキーですよと。でこの主イエス・キリストが私たちのために救いも裁きも行う方、この方にかかっていますよということを言っているわけですね。天の御国に入ることのできる門を開け閉めできる方はこの方以外にはいませんよ。イエス・キリストにあれば天の御国にはいつでも入れるけれども、天イエス・キリストになければどうやったって入れない。そのことを本当に端的に示しているんだということです。主は道、真理、命っていうこの標語も掲げたことがありますけれども、まさに主が道、主が真理、主が命、これ以外に行けば何かあるかなと思うんだけど、ここが命なので、それ以外の方法がないということなんですね。皆さんこういう話をすると狭いなというふうに思うかもしれませんが、そんなことはないです。皆さん本質的に一番大切なものは一つです。皆さんの命は他にいっぱいありますかって、ないわけです。だったら皆さんの命は狭いですか、限られているか、そんなことはありません。あなたの本当に生き生きとした命を大切にして、神様の御業をちゃんと表していくなら本当に無限の可能性がある人です。ですから本当に狭いんではなくて、もともと本物だけをしっかりと見ましょう。偽物でもいいんじゃなくて、偽物では結局使えないわけです。本物だけしか通用しないんですね。それを行きなさいということです。他の道があるんだったら他の道行きなさいと言って、他の道がありません。これが道なんです。あなたの命はあなたの命しかないのと同じように、他の命でもいいんだった、告げ替えがいくらでもできるんだってね、そういうものではないわけです。あなたの命があなたの命であるように、あなたの父とあなたの母がどんだけ言い訳をしようと一人であるように、神様も一人でなければなくて、命に至る道も一つしかないと。狭いとか小さいとかそういうものじゃなくて、その道があり、その門が開いている、こういうことが本当に重要だということを思うんですね。そのキーがイエス・キリストなんだ。だからこのイエス・キリストに属し、キリストを宣言し続けるべきだ。どのように？神様によって聖なるものとされ、真実を持って、真実、私の中に真実がないから、私自身の人間的には真実がないですね。真実性を持って歩もうとはしていますけれども、簡単に嘘をつくものです。ですからやっぱりイエス様のことを宣言していく、その私たち一人一人でありたいなと、そのことを願うわけです。キリストに属して、キリストを宣言し続けなさいと。キリストがキーなんだよ、このビジョンを忘れないでください。皆さん行き詰まった時に誰を思い出すんですか？イエス様を思い出すんですよ。だってイエス様がキーでしょ、ね、8節を読んでいきたいと思います。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかり力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。このビジョンをね、覚えておいてください。この辺をこう文字だけで頭で考えるんじゃなくて、もうこう思い描いてください。見てください、この状況を見てください。目の前にゴールがあるんです。本当に天の御国のゴール、もう本当に入らないといけないゴール、ね、それは本当に私たちが入らなければならない、もしくはそこに入っていなければ、もし滅びてしまう、本当に命がけの、今いる場所にいると滅びてしまう、だから入らないといけない。入れば救われる。でもその大きなお城の門が開いてるんです。ドーンと。でもちょっとその前に閉じている状況を考えてみましょう。どうやったって入れないんです。お前誰だって言われて、いや私は私です。こんな素晴らしいもの、あんな素晴らしいものを持っています。私はいい人です。あなたに敵対するものではない、武器も捨てました。何も持ってません。入れてください。 お前誰だって言って入れない、そういう状況です。どうしようもないですね。どうしようもないですね。で滅びそうになっている。でも そこでいいんですね。こうその国の王子がいるわけですけど、その国の王子が何をしてるんだって言ったら、なんかわけわからないやつが叫んでますと。いやあいつはね、わけわからんやつじゃなくて私の友達ですと。どんだけ殴ってもどんだけ叩いてもどんだけ押しても開かないやつです。あれは私の友達です。バーン開くんです。開いてる、あなたの目の前に開いてる。閉じてるんじゃなくて、自分の力では開けないけれども、それがドーンと開いている。そのビジョンをちょっと見てくださいね。でそこに入る私の足はもう傷ついていてボロボロなんですよ。なんか元気よく入れますとかでね、もうステップを踏んで入れますとか、そんな感じではなくてですね、もうなんかもうちょっとだいぶ足が悪くなって、もう老人みたいな感じで、ちょっと考えてみてください。もうこんな感じになっていた。これぐらいの速度で歩くみたいな感じのこと。でも入れますか入れませんか。入れます。なぜ門がドーンと、ゆっくりおいでって開けてあるから大丈夫って、門が開いてるっていうことがすごく重要。あなたの前に私は門が開けてあるんだ。私が開けると誰も閉じることはできません。でも私が閉じると誰も開くことはできません。でも開けてある。どんなにゆっくりやろうと、足を引きずってやろうと、匍匐前進であろうと、入ることができます。そこが、その門が開いている、誰も閉じることのできない門を、見よ、私はあなたの前に開いておいた。イエス様が、見えますか。いや、見えないと思いますけど、目で見えてるのは変なおっさんがなんか喋ってることしか見えないですが、想像してみてください。開いているわけです。神様はね、私たちが弱いことを知っているんです。弱いことを知っている。でも入れることを知っているんです。だから開いておいてくださっています。死に属する者には門が開いています。私たちの状況がいくら弱くても、その門が開いている限りにおいては、そこに入ることができます。それは私たちの力の強さや大きさにかかわらず、門が開いていれば入ることができます。まあ入らなければいけませんけれども、入ることができます。で、そこで私たち本当にこのもう一つのことを覚えたいんですけれども、この門を開けているのは私たちの力で開けたということではない。主が開けておいてくださっているんですね。そのことを覚えて、私たちは謙遜さを持って、じゃあラッキーって言って自分で入るんですか。いや入っていいんですけど、いやちょっと考えてください。いや目の前の門がドーンと開いてる、ラッキーと思って弱いんですけど、行くんですけど、入ったらいいんですけど、入るんですか。いやはい、皆さん、はい、開けておいてください。誰も閉じることがないから、僕たちはどうするんですか。何するの。門が開いてるって言うんですよ。わかります。まあ、いきなりポーンって入るんじゃなくて、門が開いてる、あの門が開いてる、ここに入らないといけない門が開いてるんだよって言うんですよ。一人だけ入るんじゃなくてね。そのためにあんまり力がないかもしれないんですけど、こんな感じだからね、こんな感じだから力がないかもしれないけど、もう開いてるって。言葉出なかった。自分も前に行くんですよ、自分も前に進むんですよ。でも一緒に行こう、一緒に行こう。 言うんですよ、我先にってして、まあ我先に入ってもいい、悪くはないんですけど。だからあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。力が少しだけしかなくてね、こんな方だけど、イエス様イエス様って語り続けたから、イエス様もう開けてくださって、もう開いてる。だからまだ進んでて完全に入ってないけど、でも門が開いてるよって言い続けたから、自分も行くんですよ、離れていったらダメなんだけど、開いておいてくださるから、まあ多少ちょっと後ろに一緒に、まあでも前には進んでいくんだけれども、やっぱりこの神さんのことを謙遜さを持って主イエスのことを述べ伝え続ける、力がないです。このフィラデルフィアの教会は神さんがちゃんとよく知っています。だから力があるんですけど、少しばかりの力があるって言ってるんです。それはこの少しばかりのって言ってるっていうことはどういうことかって言ったら、このフィラデルフィアの教会は決して順風満帆、力強い教会ではなかったということを示唆しています。具体的には何を指しているのかはっきりとは分かりません。教会の規模が小さかったでしょうか、もしくは教会がそこで成している霊的な働きの規模とか影響力っていうものが小さかったでしょうか、ささやかな働きでしかできなかったでしょうか、もしくは迫害の中にあるという意味でしょうか、世に対して影響力が少ないという意味でしょうか。でも力がないわけではないんだ。あなたにはよちよち歩きでも力がある。だからよちよち歩きでも入れるように門を開いてあります。5つのパンと2匹の魚を通して5000人を超える人々を満たされた主イエス様の働きを覚えておいてください。イエス様は私たちに、弟子たちに対して、あなたたちでこの人たちを食べさせなさい、いや無理です、5000人何も用意してないですし、用意してたと思っても大変です、ね、子ども食堂、100人の100食用意してますよって、それでこれだけの人が集まって、さあでもやっぱり奉仕しましょうねって呼びかけているわけですよ。さあちょっと考えてみてください、5000人を超える、女子供も含めれば1万人を超えると言われていたような人たちを、さああなたたちで食事を用意してください、ね、僕は計算が嫌いですけれども、ね、5000人、まあ、5000人としましょう。1人10円で食べさせたら5万円、1人100円で食べさせたら50万円、1人1000円の食事をさせたら500万円と、ちょっと勘弁してくださいと思うでしょ、思わないですか、僕は思いますでも主はあなたがやりなさいって、できませんけど。だから弟子たちはできないできないできないって言ったんですね、別のやり方をしましょう。でもアンデレという土地狂った弟子がしていてですねここに5つのパンと2匹の魚があるけど、これが何の役に立ちますかって、でも一応持ってきましたけどって言って持って捧げたんですね。しかもおそらく自分のものじゃなくて、子供からかっぱらった、かっぱらってないと思いますけど、あの持ってきたものをね、そう自分の弁当出せよとか思うんですけどね、あのいや子供が持って、いや、まあ、とにかくですね、それを捧げるんです。そしたらイエスさんがそれをね持ってきて祝福して裂くんですね。そして分けなさいとか言って、こんなんどうや、どう、何の話やねんって思うんですけど、それが多くの実を結ぶ、主が成し遂げられる、でもあなたには少しばかりの力がある。神様は私の少しばかりの力を真実に誠実に主の御言葉に従おうとする、それを用いられ、きっかけとして主の働きをなされます。ペトロ、あなたは石ですよ、小石に過ぎない、あなたは教会を建てることはできないでしょうと、でも私があなたに、あなたをきっかけとして教会を建てるっていう御言葉がありますよね。同じような、全部同じような内容の話です。あなたには少しばかりの力が、 その少しばかりの力で何をしたんですか。私の言葉を守り、私の名を否まなかった。いや、開いてるんだよ、門が開いてる、みんな救われる、私が全員連れていくことはできない、でもイエス様を正直に告白し、状況がどんなことであれ、力が強いからするんですよ。お金持ちだから、状況がいいからじゃなくて、今日あなたに少しばかりの力がある、いや今日僕病で動けないんですけど、いや大きな力がないの、でも少しばかりの力があることを知って、その力で主を否まない、否定しない、御言葉に従う。するとどうなってるんですか。門がドーンと開いてるんですよ。開いてる、よちよちやる、僕でも入れるよって、あなたも入れるね。それを今日なす私たちでありたいんです。自分たちの弱さや状況を言い訳にしないで、今日キリストを宣言するものでありたい。だから皆さん、奉仕を回復してください。あなたには力があるんです。その力があるってどれぐらい？少しばかり。でもその力は使わないといけないんです。たとえ少しでも。逆のことを言ってますけれども、今ね、主が全部成し遂げてくださる、でもあなたに与えられているその少しばかりの力は使いなさいということです。それを惜しんではいけません。それを使うんです。奉仕を回復してください。キリストの皆を叫ぶことを回復してください。叫ぶ力がなかったら、ささやく力を回復してください。指し示す力を使ってください。少しばかり、使わないんじゃないですよ。使わなかったらダメですよ。使うんです。それはどんなに小さな5つのパンと2匹の魚、1000円の食事をさせたいなって、500万円、もし1万人いたとしたら1000万円、そんなのできないと思うんだけれども、今日5つのパンと2匹の魚、多分500円ぐらいわかんないですけど、いやもうちょっと高いかな、5つのパンと2匹の魚600円ぐらいですか、わかんないですけど、私に持っているのは600円、どうやって1000万円のこの働きをすることができます。できない、じゃあ捧げないんですか。違う、捧げるんですよ。主の御言葉に従って、その時どうなるんですか。ドーンと入ってるんです。で、王様のお城に入る時に600円の通行で、いや何言って入れませんみたいな、そんな感じなんですけど、いやでもあなたはそれでも私の言葉に忠実な私の友だね、ドーンと開いてる。主が成してくださることを信じて今日一歩踏み出すんです。どんな小さなことであろうと主に忠実である、御言葉に忠実である。主が大きなことを言われるかもしれませんが、でも私にできることが小さなことしかないかもしれませんが、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった。だからあなたの前には誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。それを何て言ってるんですか。だんだん、戻っていってるんですけど、見ろって言ってるんですよ。それを見ろって。今日私たちの前に開かれている門を見てください。今日私たちは主の前に従い続けるもの、主の前に忠実に主を宣言し続けるもの、そういうものとして私たちが信仰を持ち続け歩んでいきたいと思います。2番目のポイントですね。主による救いを忍耐を持ってしっかりと保ちましょう、ね、主による救いを忍耐を持ってしっかりと保ちましょう。9節から10節お読みいたします。このように書いてあります。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人と自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたに愛していることを知ら、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐について私の言葉を守ったので、地上に住む私たち、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。 アメン。もう御言葉は I love you でしょ。おかしなこと言って、まあ、まさに書いてありますけどね、私はあなたを愛してるんだよ、だからあなたを守るんだよ、でこういうことを言ってくださっているわけですね。ちゃんとこの言葉は聞かないといけないです。もうどうでもいい言葉ばっかり聞いてて、本当に聞かないといけない言葉本当に聞いてない。まあ、最後にね、耳のあるものは聞きなさいと言ってるわけですけど、本当に聞くべき言葉を聞いて、聞かないでいい言葉を遮断してください。聞くべき言葉を聞いてね。主は私たちに驚くべき働きを見させてくださる方なんですけど、しかし主に従っていても困難には直面します。なぜですか？主に敵対する者たちがいるからです。しかもその敵対する者が面と向かって敵対してくるわけじゃなくて、一見主に属しているかのように偽装している、あなたの味方ですよ、私も一緒に主を見ていますよ、そのようなふうにしてきますけれども、実は敵対しているものというものが偽装してスパイのように潜り込んできている、そして私たちの心をかき乱すんだと、そういうことを言っているわけです。しかし神様はどうされるか、私たちが見分けることができなくても、神様はちゃんと見分けて、主に属しているものの前に結局ひれ伏すようにさせますと。で結局そのことによって私たちが神様を、神様が私たちを愛してくださっていることを知らせてくださいますよ、ということを語っておられます。私たちがまず大切なことは、まず私たち自身が惑わされることなく初めから与えられている福音、いいですか、神様は後出しでいいものを出してきません。最初にいいものをドーンと与えてくださいます。分かりますか？最初からいいものをドーンと与える。世界が作られた時にアダムとエヴァに不完全なものを与えて、これから頑張って整えていきましょうねって渡しましたかって言ったら、そんなことはしないんですね。神様はアダムとエヴァに完全な世の中をドーンと与えて、これを主の恵みの中で管理しなさいって。その管理はすごく楽だったと思います。耕す必要もないし、何をしておくべきだったんですか？神様を褒めたたえていったらよかったんです。働く必要、でも罪を犯して外れるから、いや私が頑張るんだと言って一生懸命やってるんだけど、やってもやっても実が実るどころか雑草が生えてくるようになって、で自分が働いてると思ってるんだけども、そういう呪いのような状況になってしまってるわけです。神様は最初に良いものを与えてください。そうでしょうね。だって私たち罪人に神様が私たちが示されたのは何だったんですかって言ったら、この十字架の犠牲ですよ。あなたは自分で救われることができないから、私が代わりにあなたの罰を負ってあげる、あなたは私を信じるだけで神の子とされる。意味わかんないです。どんな出世なんですか？私たちの世の中は、いい成果を残しなさい、うん、そしたらあなたを課長にしてあげますと、ね、会社の奴隷にしてあげますみたいな、いやそんなことはないんですけども、もうそれぐらいのことしか起こらない。でも私たちの本物の主は、私たちを、私を信じなさい、そうすればあなたは神の子になる。もうね、全てのものをボーンと吹っ飛ばしてですね、王子になるという、わけわからない、その最初に最も良いものをドーンと与えられてるんです。そこから外れるなよって言ってるわけです。後から祝福が追ってくるんじゃなくて、それは後から来るのは何なのかって、初めに与えられたものがすっごいねって、もう初めに与えられたものをうまいこと使えてなかったんですけど、神様を知れば知るほどこんなに恵みがいっぱいなのかっていうことを知っていくような作業です。だから神様初めから全部ドーンと与えてくださってるんですよ。まあ、そのことをね、私たち忘れないでいたいなと思うんですね。でも他の者たちは、こうすれば与えられますよ、こうしないといけないでしょっていろんなことを言ってきますから、そういうことじゃなくて、初めから与えられた主の御言葉、生まれる前からこの御言葉あるでしょ。今更発見するものじゃなくて、私たちが気づくだけなんですけれども、本当に私たちが何かを知ってからイエス様が十字架にかかってくれるわけではなく、最初にイエス様が十字架にかかってくれたわけで、だから本当にその恵みから外れることはないように、謙遜に主の救いを疑うことなく そこにとどまり続けてくださいねということを励ましています。この霊的な戦いとも言えるこの葛藤戦いがあるわけですけれども、これは実際には試練と感じるほどの苦しみがあります。ですから主の言葉にを守るためには忍耐が必要になります。主イエス様を信じたらそのまま順風満帆でいけるというよりは、主から見ると少しばかりのことなんですけれども、私たちには忍耐があります。忍耐を必要とされることがあります。しかしその忍耐を働かせて主の言葉を今日守ることを選んでいる人は、もう私たちではどうすることもできない裁きの時、試練の時に主は私たちを守ってくださいます。今日私の持っている少しばかりの力で耐えられる時には、その少しばかりの力を用いて主に従いなさい、主の言葉の通り、主の言葉とともに歩みなさい。でも私たちの少しばかりの力ではどうすることもできない時は、主が守ってくださいます。その時私たちは賛美せざるを得なくなるわけです。出エジプト記の時もそうでしたね。エジプト、強大な敵、世界最強の国エジプトを打ち破ることはできないわけなんですけれども、主の御言葉に従って杉越の羊をほふりかもいに塗るとできないことを成し遂げて出エジプトできるように、追われて捕まりそうになっても主の言葉に少しばかりの力で従ってみると新しい道が海の中にできる。わけが分かりませんけれども、そこは死ぬ場所、海の底なんて死ぬところなんですけれども、海の底が分かれて、そこが道になって、そこに命があふれていて、でそこで通っていくと災いからも守られ、新しいところに入っていける。そのような意味が分かりませんけれども、彼らがしたことは何かって、主の言葉の通りに歩いたって、彼らがやったことは乾いた道を歩く、ね、オリンピック選手みたいになって、さあ海を渡れ、バシャーバシャーバシャーみたいな、バタフライ、私はバタフライ、そんな感じじゃなくて、ね、こんな感じでも歩いていけるわけです。彼らができたのは乾いた道を歩く少しばかりの力でしょう。女性もいたでしょうし、子供もいたでしょうし、老人もいたでしょうから、荷物もあったでしょう。でもそれでも渡れる。でも渡るか渡らないか、多少忍耐あると思いますよ。その渡るときに大変なんだけど、やっぱり私は楽するから渡らない、少しばかりの力、やっぱり無理、渡りませんってやってたらエジプトにドーンって飲まれるわけ。聖書って全部同じイメージだなと思うんですけれども、本当にそのようなことが示されているわけですね。ですから私たち、この忍耐が必要なんですけど、主が守ってくださるということを覚えながら人と共に歩み、11節から13節、私はすぐに来る、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかりと保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムのと、新しい私の新しい納豆を書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。神さん、私たちを励ましてくださっています。主の中にとどまり続ける忍耐が必要なんだよ。今日忍耐を持って、今日ね、いろんなことがあってもイエス様のところに来た皆さん、大いに祝福いたします。主が豊かに守ってくださいますように。主はあなたの忍耐をよく知っておられますよ。あなたが少しばかりの力を持って今日頑張って礼拝に来られた方、主はあなたのことを覚えております。あなたの目の前には門が開いています。これからも忍耐を持って主を、主の言葉を守り宣言し続けてください。主が働かれてどうすることもできない時も助けてくださることを信じます。その主が働かれる時には、私たちにはすぐ来たと感じることができると思います。待ってる時は長く感じますけど、すぐ来たらすぐです、ね、デート、初恋の人とデートをします。初めてのデートをします。相手の人が1時間遅れてきました。相手がごめん待った、今来たところみたいな、そんな感じになります。本当に主と 本当に主が来られたらもう来られたんですね。待ってる時は長いです。でも待ってる時も悪くないです。初デートだから来たら悪くない、来なかったら悪いですけど来るから待ってる時間も楽しいです。ドキドキです。主にとどまるには忍耐が必要です。でも主はすぐ来てくださったと感じられるほどのことをなさってくださいます。ですから私たちは主を期待し忍耐し続け、初めから私たちが主から与えられたもの、この祝福を奪われないようにしてください。自分の冠を奪われないように、持っているもの、ね、これからゲットするんじゃなくてもうすでに持っているものを失わないようにしなさい。保ち、しっかりと保ちなさい。福音の御言葉、これをしっかりと保ちなさい。私たちが惑わされなければ主は守ってくださっています。私たちが自ら出ていかなければ主は守ってくださっています。私たちの霊的な戦いっていうのはむしろ内面的な内的な戦いであり、私たち自身が初めから与えられていた主の言葉に従い通し共に生き続けるのであるならば、御言葉の通りキリストが私たちを守り、私たちもキリストを宣言し続ける、そのようなものとされていきましょう。たとえその宣言する自分自身の力が弱くても、いいですか、弱くても、状況が悪くても、私の唇は主を宣言するものである。今日病の中にあっても主を宣言し、そういうものです。結婚式の時にどういうふうに、健やかなる時も病める時も、止める時も貧しい時も、愛しますという、まあちょっと全部言ってたら長くなるので愛しますと言って、健やかなる時も病める時も、富む時も貧しい時も、私は主を賛美します。主に従います。それが道です。私たち自身もまた主によって新しくされ、主と共に歩んでいく。神様は私たちに新しい名を与えますと。アブラムがアブラハムって新しい名を与えられたのはなぜでしょうか。天の御国で私たちに新しい名を与えるんだということを見せるモデルですよね。ヤコブという人がイスラエルに変わりました。どういう意味でしょうか。ヤコブ、争うものという意味ですけれども、イスラエル、主が戦う、自分で戦うんじゃなくて主が戦われることを受け入れるもの、イスラエルに変えられました。シモンがペテロに変わりました。シモンがペテロ、全部神様から付けられたニックネームですよね。さあ、私に新しい名前があります。洗礼名のことでしょうか。まあまあ、こういうところから洗礼名って出てきてるように思いますけれども、何のことでしょうか。でも一番重要なことです。あなたにはクリスチャンという名があります。キリスト者です。あなたは誰ですか。キリスト者、新しい名が与えられています。まあ、元天の御国に行くともっと明確なものになるんだと思いますけれども、今日私たちも変えられて主の中に歩んでいく、何か一時的なものではない、私たちの人生の歩み方が根本的に変わっていく、そのような生き方を私たちは今日求めるんです。いいですか。なんか力強くなるとか、まあ、力強くなることもあるんです。聖霊様が働かれると不思議なのは、なんでそれ力強くなるかって、私の力が増えるわけじゃないんですよね。いつも僕はちょっと俗っぽくて申し訳ないんですけれども、私は幼い時大好きなアニメーションがありました。なんか某アニメーションですごい世界的に有名なんですけど、気合を入れるとなんか 髪の毛が金色になったりするアニメーションなんですけれども、ブワーッわーってなったら筋肉がボコンボコンボコンボコンってなってですね、なんか空も飛べるし、なんかものすごいものが出てくるし、なんかそういうのがあったんです。でもね、私たちが聖霊様に満たされるとそうなるわけではありません。髪の毛が、まあ、染めれば金色になるかもしれません。髪の毛が金色になるわけではありません。私の力がボーンとかってなるわけではありません。どうなるんですか。私の力は弱いままです。弱いままですけど、主が働かれます。モーセが歩んでいた時に、モーセが聖霊に満たされて、目はビジョンに強かったですけれども、なんかその某漫画みたいにボコンボコンボコンみたいになってですね、さあ俺の力で水を叩き割るんだとか言ってですね、その力があまりにも強いから水が割れたわけではなく、モーセは本当に80のおじいさんですけれども、その80のおじいさんの弱い力で杖を掲げなさいと言われたままに杖を掲げたら、水がドーンと分かれるんです。これどういうことかということです。主の中に満たされて私たちに影響力が変われるけど、それは私たちが力強くなるっていうんじゃなくて、主が働かれるからそのように感じるということです。フィラデルフィアの教会は人間的に力強かったんではなくて、小さな力だけしかないけれども、主に従い通していたんですね。主の御言葉を御言葉通り宣言していたんですね。少しばかりの力なんだけれども、空いてるからちゃんと前に進み、空いてるぞって言い続けたんです。私たちも私たちの生活が変わっていきましょう。なんか私たちがなんか力強くなって、とんでもなく素晴らしいナイスな人になるかどうかは分かりませんけれども、なってもいいと思いますけれども、でも重要なことは、今日今あるあなたの生き方、あなたに与えられている力が主の御言葉の通りになりますように、キリストを宣言するものとなりますように。今週も私たちの生活を言い訳にしないで、今日主の御言葉を主の助けによって忍耐しながら宣言しましょう。それを宣言するとき、少しばかりの力で忍耐が必要になると思います。でも宣言しましょう。今週1週間の中ね、主イエスの名を否まないでください。主イエスの名を述べ伝えてください。私自身に受け入れるとき、主の救いを否まないでください。私の助けにはならないですって思わないでください。祈ってください。そして主を宣言してください。あなたも主イエスを信じてください。使徒の働き16章の31節には、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。いや、難しいじゃなくて、救われます。主イエスを、忍耐が必要になると思います。でも今週1週間、私の少しばかりの力がフィラデルフィアの教会のような祝福、主の中にあって主の御言葉通り主の名を宣言する教会って何ですか。皆さんお一人一人、私たち、私であることができますようにお祈りをしたいと思います。少しばかりでも、少しばかりの力で入る開かれた門が目の前にあること、それを開けてくださる主イエスを黙想しながら共にお祈りをしたいと思います。祈ります。